皆さんこんにちは、 ICO コンサルティングの古山義明です。今日のテーマはですね、支店長とは2年の付き合い、銀行とは一生の付き合いと考えなさいということなのですが、これはどういうことかというとですね、図で書いてますけれども、左側に会社がありますね。で、右側に地域の銀行ということで、こう3つぐらいこう書いてるんですけれども、大概ね、どんなエリアに行っても、メガバンクがないとかどうのこうのあってもですね、大概3つぐらいは銀行が何らかの形であるかなというふうに思います。地域のね、この地方銀行ばっかりがこうありますということも結構あるんですけれども、3つぐらいこう銀行があるわけですね。で、その支店長とですね、こうお付き合いもあるかと思うんですけれども、必要以上なね、支店長との密なお付き合いっていうのはする必要はないですね。それをこう、そういうことはしておいた方がいいんじゃないですかという方結構おられるんですけれども、なんでそんな別に支店長と付き合ってて何かありますというふうにお聞きするわけですね。いや、やっぱりいざという時に借りれるんじゃないですかねと。いや、それないですね。銀行はとにかくこうスコアリングでですね、決算書で判断しますから、そういうことはないですよね。いやいや、いざという時に待ってくれるんじゃないですかと。いや、それもないですね。もういざという時こそすぐにこう回収にかかるというのが銀行ですから、それはないですよね。で、いや、やっぱりそれはすぐに変わるとはいうものの、移動されてもうちの状況がどうだとか、そこはうまく引き継ぎをしてくれるんじゃないですかと言うんですけど、それもないですね。地方だろうが何だろうが、取引先って言ってもですね、もう100件200件あって、で、支店長がこう変わるとなったら、2週間ぐらいでですね、もう全てのことをやってしまうとあかんわけですよね。で、その中でその自分の業務のこう引き継ぎもあればですね、いろいろあるわけですけれども、取引先の引き継ぎなんていちいちできないですし、で、移動される時って大概その挨拶に来られても5分10分で帰られますよね。一見でそんなに長くおられませんからね。で、銀行の、元頭取の方にもお聞きしても、いや、そんないちいち引き継ぎなんかできませんよというふうにやっぱりおっしゃるわけですよね。で、それぞれのこういくつかのね、その地方銀行の支店長なんかに聞いても、いや、もうそんな実際そんな引き継ぎなんてなかなかできないですねというようなことがお聞きしてますから、実際にそうだと思うんです。そりゃそうだと思いますよ。実際にそんなたくさんの取引先があって、いや、そこの社長はこういう方で、あそこの会社は実はこういうところでとかですね、そんなことはこういちいちこう言えないわけですよね。ですから、支店長とのお付き合いっていうのは別にその個人と付き合う必要はないということですよ。で、銀行のその支店とはね、各支店とのお付き合いっていうのは、ずっとこうそこにその支店がある以上はお付き合いがあると思います。それは単純にそのお金を借りるということだけじゃなくてですね、振り込むということもあれば、手形を割引くということもあればですね、振り出すということもありますし、いろんな資産運用のこともありますから、いろんな場面でですね、借り入れがなくても取引っていうのはあるわけですよね。それとですね、以前ちょっとこういうことがあったんですね。あるその地方でのことですけども、ここに書いてあるように3つ銀行があったんです。大きく借り入れをしている銀行が A 銀行で、ちょぼちょぼ借り入れしている銀行が B 銀行というふうにあったんですね。で、 C 銀行はやり取りはあるけど別に借り入れてるわけじゃないというところがあってですね、で、大きな借り入れをしている A 銀行からですね、そこにこう金利をこう下げてもらう交渉をしてたんだけれども、下げてくれなかった。で、 B 銀行に持ちかけたら、いやいや、うちはもっと下げますよみたいなことを言うので、で、その提案をしても A 銀行は下げなかった。 B 銀行こない言ってますけど、どうしますか A 銀行さんと言って、それでも下げなかったんですね。で、それなので、もう B 銀行からバンと借りて A 銀行にバサッと返した。 A 銀行はまさかそこまですると思ってなかったんですよ。で、 B 銀行にこう借り入れをもうメインを変えてしまったということがあったんですね。で、いや、社長、ようそんなんその気になりましたねと。普通社長も嫌がりますよ。その A 銀行からたくさん借りてて B 銀行に変える言うたら、いや、そこには義理があるとか、いついつ助けてもうたとかね、こう言うんですけど、よくそんな思い切ったことができましたねって聞いたらですね、その社長こう言うんですよ。いや、昔逆やったんですよって言うんですね。いや、どういうことですかって。いや、全く逆の現象で、もともと大昔は B 銀行がものすごく多くって、 で、B 銀行が言うこと聞かなくて、A 銀行に相談したら、相談乗りますということで、でそれで、B が少なくなって、A が大きくなったんですよって言うんですね。で、それ何年ぐらい前の話ですかね、20年ぐらい前の話じゃないですね。ということは、もうその20年前のことを、今の A 銀行も B 銀行も誰も知らないわけですよ。結局知っているのは、そこの地域にいてる社長であったりとか、そこの会社の人が知ってるだけで、支店長ってコロコロ変わってますから、もう全然わからないわけですね。だからかつてそうであったっていうことなんかも、全く誰ももうわからないということですから、支店長とこう密にお付き合いをしていても、結局何ら関係がないということですよね。そういったことは、銀行との付き合いそのものは一生続くんだけれども、各支店長との付き合いというのはする必要がないということですよね。なので、それぞれの経営者さんですね、支店長とお付き合いした方がいいんでしょうかというふうに聞かれることもあるんですけれども、それは全く必要ないですよということで、ご理解いただきたいと思います。まあ、長らくですね、1年にわたって財務が強い会社にしたいなら銀行交渉はこうしなさいということで音声を配信させていただきましたけれども、この全12回を今回で終了したいというふうに思います。次回また新しいテーマで皆様とお会いできますことを楽しみにしております。1年間お聞きいただいてありがとうございました。 ICO コンサルティングの古山義明でした。